東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月20日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日5月20日は森の日だそうなんですね。新緑が美しい季節になってきました。本当にね、深呼吸しながらちょっとお散歩を一駅分だけするだけでもリフレッシュできますよね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は世界最大のコンピューターネットワーク機器開発会社シスコシステムズ合同会社代表執行役員社長の中川一郎さんをお迎えして、日本そして世界のデジタル変革について伺っていきます。デジタルフォーム・フューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
Digital Foreign Future Picks. This program is brought to you by Digital Forum.
Digital Forum Future Picks. 改めまして、笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組。今日はシスコシステムズ合同会社代表執行役員社長の中川一郎さんをお迎えします。中川一郎。1985年に慶応義塾大学法学部卒業後、日本 IBM に入社。2001年からニューヨークでの IBM 本社勤務を経て、2007年日本 IBM 理事に。2010年には日本ヒューレットパッカード執行役員ソフトウェア事業責任者となり、2012年には常務執行役員に就任。2014年シスコシステムズ日本法人専務執行役員となり、2018年副社長、2021年から現職。シスコシステムズといえば世界ナンバーワンのコンピューターネットワーク機器の開発会社ということで、
はい、
ちょっと成り立ちですとか事業内容改めて伺えますか。
はい、わかりました。シスコというとネットワークということを思い浮かべていただける方が多いと思うんですけども、インターネットというと、一般的には Google さんとか Facebook さんとか Amazon さんとか、そういう企業を思い浮かべると思うんですよね。ただ彼らは2000年以降インターネットというものを使ってで独自のビジネスモデルを構築して成長した企業なんですよね。インターネットそのものっていうのは世界中のネットワークがつながって出来上がっているんですけれども、シスコは1984年にアメリカのシリコンバレーで生まれまして、90年代に誕生したそのインターネット、この成長を支えて、実はインターネットの世界の7割のネットワークは実はシスコが支えている、そういう IT 企業なんですね。ですから皆さんおなじみの Google さんとか Facebook さん、 Amazon さんは私どものお客様でもあるということなんです。それと1980年代の創立から90年代には時価総額実は世界一にもなったようなシリコンバレーを代表する企業なんですけれども、特徴としてはそういった成功モデルにとらわれることなく、グローバルでは創業から40周年、実は日本でも30周年をこの前迎えたんですけれども、いつまでもベンチャーのような変化をチャンスと捉えて失敗を恐れずリスクテイキングするということを会社中で奨励されておりまして、私もこれまで何社か外資系勤めてきましたけれども、これまで働いてきた会社と比べてもものすごくダイナミックでスピード感にあふれる会社だというふうに思います。で、最後にコロナでですね、本当に人類の危機を我々経験して、世界中がまだまだ実はつながってないというですね、実態が露呈してしまったという状況だと思うんですけども、シスコは全ての人にどんな環境にあってもインクルーシブな未来を実現する、要するに誰もが分け隔てなく受け入れられて認められているというふうに全世界の人々が実感できる、そういった社会を IT デジタルで作るということが実は会社のパーパスとしてまして、それを今目指して全社員頑張っているという状況です。
ということは IT 業界の中では老舗ですし、もう本当の大手だけれどマインドはベンチャー。
そうですね、まさにその通りだと思います。
改めてシスコシステムズの事業内容と、あとその事業の特徴について教えていただけますか。
今ベンチャー的な会社だというお話をしましたけれども、はい、シスコは一言で言うとイノベーションの会社と言えると思うんですね、うん、でインターネットや企業のネットワークを支える機器を中心に、はい、開発販売する会社として創業されたんですけれども、うん、特筆すべきは230以上の企業を買収したりと、あとは売上の約 13% を研究開発に投資して常にイノベーションを追い求める、うん、普通 10% 以下の会社が非常に多いんですけれども、ええ、そういったことが一つ特徴かと思います。でその結果、ネットワークに始まった事業というものは、人、物、情報をつなぐということを変わらぬコンセプトにしまして、コラボレーション、クラウド、セキュリティ、モバイルとこうポートフォリオ、事業のポートフォリオを拡大してきました。で今はこれを駆使して企業の DX あるいは公共サービス、教育、医療などの社会基盤のデジタルトランスフォーメーションをご支援して、より魅力的で先進的な社会を創造するというのがシスコの使命だというふうに思っております。また先ほど少し触れていただきましたけれども、イノベーションのスピードっていうのはものすごく今早まっておりまして、数年ごとにいわゆる機器、ハードウェアを入れ替えるという従来のモデルでは全く追いつかないんですよね。それでハードウェア中心だったビジネスモデルというのも、シスコは近年ソフトウェアで最新のイノベーションの価値をお届けするということで、大きくソフトウェアに事業構造をシフトしています。でソフトウェアの売上もですね、ソフトウェアサービス全体を含めて5割をもう超えておりまして、全体のビジネスの5割を超えておりまして、ソフトウェア企業としても年間の売上が約2兆円を超え、世界第6位のソフトウェアの会社としても成長を遂げております。
IT とかデジタル周りがもうどんどん進化していく中、それをそれに合わせてというか、率先して業界を変えていっているっていう印象があります。シスコジャパンでいうと去年で創業30周年ということなんですが、
はい、
日本のシスコってどういう位置づけなんですか？
そうですね、はい、シスコジャパンはおかげさまで昨年で創立30周年、実は日本初の商用インターネットサービスが開始されたのが1992年でして、その年に設立されています。そしてこれまでの日本のインターネット社会を支えてきたということなんですけども、実はビジョンに Changing the way we work, live, play and learn ということをビジョンにしてまして、つなぐということをコンセプトに、最新のテクノロジーとイノベーションで人、物、情報をつなぐことで新たな価値を提供しまして、まさに日本の働き方、生活の仕方、遊び方、学び方を変えてきたということですね。ちなみにシスコジャパンは全世界のシスコにとっても非常に重要な位置づけにいます。事業規模は米国、英国、ドイツに次いで世界で4番目です。アジア地域ではナンバーワンの企業規模を誇っておりまして、特に製造業における IoT や通信事業者による 5G など世界をリードするマーケットでもあります。またご案内の通り、日本市場の品質に対する要求というのは世界のどの国よりも高くて、はい、日本のお客様にご満足いただくことが、シスコのグローバルの品質の水準にもなっています。
あとやっぱりコロナのちょっとお話もしたいんですが、コロナ禍で本当に変化 IT 業界あったかと思いますが、インターネットやデジタル化を取り巻くその潮流に対して、この3、4年、4、5年どのように捉えていらっしゃいますか？
そうですね、新型コロナウイルスの感染拡大っていうのは、私たちの価値観とか社会のあり方がすごく、大きな変化をもたらしたと思うんですよね。そして世界的に急速なデジタルシフトというのは起きてます。それは日本でも例外ではないんですね。でコロナ禍で日本で最も大きな変化があったのは、やっぱり人々の働き方ということですよね。コロナ以前からテレワーク、在宅勤務の仕組みはありましたけれども、コロナ禍で一時期多くの企業が完全在宅勤務が実施されました。で今ではオフィス、自宅、外出先などどこからでも仕事できる、いわゆるハイブリッドワークというのが定着しているということです。はい、ちなみにコロナの影響で世界で12億人の子どもたちが数週間でハイブリッド学習に移行したり、あとは 88% の企業や団体がリモートワークを推奨しました。でインターネットはいわゆる私たちの生活において必要不可欠なものになってきたということですけれども、実は十分なブロードバンド環境、インターネットが自由に使える環境というのは世界でも29カ国でしか整っていないんですよね。30億人の人々がまだまだインターネットにアクセスできない、そういう状況にあるんです。 まあ、それを我々デジタルディバイド、いわゆる情報格差というふうに言ってまして、このデジタルディバイドを解消するために、まあ、インターネットのいわゆる経済性をもっと再定義する必要があるというふうに思っておりまして、シスコは今もインターネットのこの経済性を再定義するために、まあ、新しいネットワークのテクノロジーの開発、システム全体の設計思想の変革に着地をしています。一方日本に関して言いますと、企業のデジタルトランスフォーメーションはもとよりですね、個人の働き方、行政、教育、医療などグローバルと比べて社会全体のデジタル化が遅れているということが、まあ、露呈してしまったということも言えると思うんですね。ちなみにスイスのビジネススクールの IMD が毎年実施している世界デジタル競争力ランキングというのがありまして、これ昨年日本は63カ国中29位と過去最低の順位でした。まあ、日本でもデジタル化は進んでるんですけれども、世界はもっと速いスピードでデジタル変革が進んでいるということなんですね。まあ、日本政府も昨年デジタル庁を設立して、国全体のデジタル化を推進しているのはそのような背景があります。まあ、日本にとってもコロナというピンチをですね、ぜひチャンスに変えて再度世界を引き続きリードする国にしていくという、この最後のチャンスなんじゃないかなというふうに考えています。
まず後半戦伺いたいのが、2018年2021年に続いて今年3回目となる働きがいのある会社ランキング大規模部門の1位にシスコシステムズ日本が選ばれたということで、これそういった意味での取り組み、どんなことされているんですか？
大変ありがとうございます。本当に光栄なことなんですけれども、まあ、そもそも働きがいという定義なんですけれども、まあ、シスコでは2つの軸で働きがいを定義しています。まあ、よく注目されがちなのは働きやすさですよね。在宅勤務とかハイブリッドワークができたり、オフィスの環境が整っていたり、柔軟で快適に仕事ができる職場環境や福利厚生の充実、こういったものは働きやすさにつながります。しかし働きがいを高めるには働きやすさだけでは十分じゃないんですよね。もう一つ欠かせないのはやっぱりやりがい、仕事のやりがいということですね。で、自分は何のために仕事をしているのか、まあ、会社のパーパスに共感して自分もその実現に向けて参画している、または仕事が自分の成長につながっている、任せられている裁量があるのか、まあ、こういったことがやっぱりやりがいにつながるということだと思います。この両方が高い状態にあるのが働きがいのある会社というふうに定義をしています。シスコはこの働きやすさとやりがいを兼ね備えた働きがいを高めるために3つの要素、すなわちまずはカルチャー、企業文化ですよね、そしてそれを支えるプロセス、そして IT のテクノロジー、この3つの改善を一体的に取り組んできています。 IT 企業ですのでとかくテクノロジーの話が先行しがちなんですけれども、社員の働きがいを考えるとまずはやっぱりカルチャー、はい、企業文化が最も重要なんですよね。シスコのカルチャーとは多様性を受け入れ、1プラス1を3にも5にもするコラボレーションし合う、そういう企業文化をどう作っていくかということなんです。プロセスとはそのカルチャーをどう日常の中で浸透させるか、そしてそれを支えるのがテクノロジーと、こういう考え方なんですね。はい、まあ、本当に働きがいのある会社作りには終点がなくって、常に進化を続けていかなければなりません。したがってトップから方向性を出すと示していくということは重要ですけれども、ただそれだけではやっぱり社員全員が三角型でリードしてくれる、そういう企業にはなりません。ですから社員の参画を促す、社員の声、フィードバックをよく聞いて取り入れる双方向の会話というのは非常に重要になります。そして最後にやっぱり最初から完璧を目指さないということですね。まずは試してみる、まあ、石橋を叩いて渡らないのではなくて、まずは小さく始めてみることだと思います。できない理由を探すのではなくて、できる方法を模索する、まあ、そしてそういったことを繰り返しながらフィードバックを得て、新たな発想を生まれるような俊敏な組織づくり、これがシスコのカルチャーだというふうに言えると思います。
こう伺ってみると、なんか社員さん一人一人がすごくプロジェクトの推進力とか前進力が強そうな会社だなと思いました。
そうですね、本当に自立して自分たちで考えながら進めていってくれているという実感があります。
それでいて、コラボレーションのカルチャーを大事にしているということで、きっと他部署とのつながりですとか、部署内でも縦のつながりとか、その双方向で風通しが良かったり 仲が良かったり、なんか楽しそうな姿が想像できます。
ありがとうございます。その通りです。やっぱり大きな企業になるととかくその組織も増えますので、そのサイロとか言いますけれども、組織間のそのコミュニケーションがうまくいかないようなことがあると思うんですけど、特にコロナにおいてはそういった傾向が強くなりますよね、うん、そこは非常に我々のカルチャーが非常に役立ってるんじゃないかなと思います、
うん、なるほど。さあ、そして働き方改革を支援するシスコのソリューションということで、これどんなものがあるんですか？
ブランド名でいきます。 WebX という製品があります、はい、お気になったことあるでしょうか、うん、WebX という製品は働き方改革、ハイブリッドワークを支えるシスコのコラボレーションのプラットフォームなんですね。で、今プラットフォームというふうに申し上げましたけれども、いわゆるそのビデオ会議を中心としたミーティング、うん、あるいはメッセージ、クラウド電話、コンタクトセンターなど、あらゆる場面でどこからでもどんなデバイスからでもセキュリティが担保された安心安全なクラウド上でのコミュニケーションを実現するのが WebX のプラットフォームです。社内外のミーティングだけではなくて、お客様やパートナー企業とのセミナーや商談、株主総会、役員会議、採用面接、トレーニングなど、さまざまなビジネスシーンでご利用いただいています。まあ、真の働き方改革というのはコラボレーションのツールだけでは実現しないんですよね、うんうん、どこからでも安全に早く接続できるネットワークであるとかセキュリティのソリューションと組み合わさなければ機能しません、はい、そういう意味ではこうしたウェブ会議のツールだけではなくて、ネットワークからセキュリティまでハイブリッドワークに必要な全ての環境をご提供できるのはシスコだけだというふうに自負をしております。
なるほど。そしてせっかくシスコの中川社長にお越しいただいたら、やっぱりデジタルトランスフォーメーションについても伺っていきたいんですが、今本当に日本でも多くの企業が取り組み始めたり取り組み進めていたりすると思うんですが、今求められているのがサステナビリティトランスフォーメーションということで、このあたりに関する取り組みをぜひ教えていただけますか？
はい、本当におっしゃった通り、デジタル変革とともにこれからの社会企業によって欠かせないのがサステナビリティですよね。ますます深刻度を増す気候変動をはじめ、地球規模の環境課題に対して私たちは持続的な成長を達成しなければいけないという状況です、うん、シスコは先ほどお伝えした、すべての人にインクルーシブな未来を実現するというパーパスに実現に向けて、このサステナビリティにも真剣に取り組んでおります。2040年までにネットゼロ、温室効果ガス排出の実質ゼロを公約しておりまして、これは日本をはじめとする多くの国が目標として定める2050年を10年前倒しして達成するものです。自社での取り組みとしては、すでに米国やヨーロッパ諸国では再生可能エネルギーからの電力使用は 100% を達成しており、グローバルでも 85% に達しています。シスコは自社でこういった排出量削減とともに、お客様のサステナビリティ達成のご支援にも取り組んでおります。お客様のサステナビリティ達成をご支援するソリューションや製品も提供しておりますけれども、例えばシスコシリコン1という半導体を開発しました。これはワンチップで、全世代の製品ルーターより転送性能を 1.6 倍に向上、そしてなんと電力消費は 97% 削減しています。またサーキュラーエコノミーと言いますけれども、循環型経済への取り組みとして、回収製品の 99.9% 以上のリユースを達成してまして、うん、廃棄率は 0.1% 未満に抑えています、はい、またサーキュラーエコノミーを推進するために、お客様向けにはハードウェア製品のご導入にあたってインセンティブをご提供して、ご利用後はシスコが無償で製品を回収するというシスコグリーンペイというプログラムも日本で先ほど開始したところです。
なるほど。さまざまな取り組みをなさっているということで、すでに歴史の長いシスコですが、今後将来どの方向を向いてまた進んでいくのかというあたりもぜひ教えてください。
そうですね、先ほどネットワークに始まった事業のポートフォリオというのが、コラボレーション、クラウド、セキュリティ、モバイルへ拡大してきたというお話をさせていただきました、うん、お客様はやっぱりデジタル変革の重要な手段として、今やっぱりクラウドへの移行というのが非常に加速されてるんですね。で、従来のそれぞれの企業が個別のシステムを構築してきた時代は、 その一要素としてネットワークをそれぞれのお客様企業に個別の製品としてお届けすればよかったんですが、まあ、個人だけでなく企業もこういったクラウドを利用してより柔軟なビジネスを展開しようという波の中で、シスコも個別のソリューションを一つ一つご提供することではなくて、すべてのポートフォリオを駆使してネットワークをいわゆるプラットフォームとしてご提供していくことを戦略としています、例えばハイブリッドワークを実現するためのプラットフォーム、あるいは企業全体のセキュリティを担保していただくプラットフォーム、クラウドからデバイスまですべてを可視化するようなプラットフォーム、こういったプラットフォームをご用意して、かつパートナー様各社とのエコシステムを構築することによって、この戦略を実現していきたいというふうに思っています。そういう意味ではこれまでの縁の下の力持ち的な、まあ、信頼される製品のベンダーという位置づけからもう一歩踏み込ませていただいて、お客様のビジネスの成功に直接貢献できるような、まあ、戦略的なビジネスパートナーになりたいというふうに考えています。お客様パートナー様のビジネスの成功こそがシスコの成功であると常に社員に伝えているのもそのような理由です。
さあ、今週はシスコ、その会社について教えていただきましたが、来週はですね、中川社長の仕事術などについても伺っていければと思っております。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発などDX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日はシスコシステムズ合同会社代表執行役員社長の中川一郎さんをお迎えいたしました。シスコシステムズ、本当にね、世界的な大きな会社であるにもかかわらず、会社の文化であったり一人一人の個性を大切にしている会社だというところに特徴があるのかもしれません。デジタルホールにフューチャーピックス、それではまた来週、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォールにフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。